今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ公開生放送 in 羽田空港。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、今朝は有楽町のスタジオを飛び出しまして、先月30日まさにリニューアル工事が終わったばかり、羽田空港第一旅客ターミナルからの公開生放送です。朝6時だというのにね、たくさんの方にお集まりいただきました。皆さんおはようございます。
おはようございます。わ
ー、いやーありがたいですね。これだけたくさんの人にお越しいただきまして、すでにですね、もう10、20、30で数えるとだいたいですね1000人ぐらいは集まってるかなと。そこまでは集まってないですが、本当朝早くからたくさんの方にお集まりいただきまして、はい、朝3時台に起きたという人、はーい、
はーい、
あ、皆さん手を挙げるだけだとラジオだといないのと変わらないことになっちゃいますんで手を挙げるときははいとおっしゃってくださいね。朝3時台に来た人、はーい、はーい、朝4時台に起きたという人、はーい、朝5時台に起きたという人、
あ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
比較的のぶくとい声が多いなという感じもありますがねえ、たくさんの方にお集まりいただいてます。この今日はですね、我々がいますのは羽田空港第一ターミナル5階の LDH キッチンザ東京羽田、まあ、ここはあのエグザイルだとか3代目 J ソウルブラザーズが所属する LDH のアーティストによる上質なライブとクリエイティブなエンターテインメントをお届けするというライブレストランでして、
はい、
非常に広い
ね。え、そしてお
しゃれだよね、
間接照明 で、
そうそうそう、
で私たち の、 その放送ブースが設けられているところのこの左側に窓がこう一面ずらっと並んでいて、滑走路がよく見えるんですよね。
よく見えるよね。向こう側に国際線のターミナルがあって、うん、こう真ん中にですね、滑走路があってですね、はい、今もそこをこう飛行機が動いていくって、もう俺にはたまんないでこれ
ニヤニヤしてますね。
いや、もう国際線のさ、いろんな航空会社が見えるじゃない、
はい、
あそこ あれカンタスだとかね。いいね、ここは素晴らしいところだ ね、
いい
ね、一人で興奮しておりますがでもね、この本当あの LDH キッチンはすごいさ、シックな感じでさ、うん、で、あの僕らそのステージでまさに、公開生放送を今日やってるんですけど、はい、ここ俺立っていいのかなっていう感じでね、
おしゃれすぎちゃってね。いや、よかったですよ、 OK 工事アップってかろうじて英語が入っていて
かろうじて
ね、 じてね、
日本放送の番組は珍しくね、
さ
あ、そしてですね、ここ、LDH キッチンザ東京羽田だけではなくって、うん、この5階の部分というのがですね、第一ターミナル5階なんですが、去年の12月にグランドオープンしたザ羽田ハウスというフロアになっておりまして、はい、ここね、ちょっとフラッと見に行ったんだけど、あの通過する場所から滞在する場所へとマッサージがあったりとかさ、うん、あとあの B モンスターっていうあの暗闇ボクシングのさ、ジムがあったりとかさ、
はい、
すごいいろんな店舗13店舗ぐらいあって、ここ過ごすのが楽しくなるというコンセプトなんですね、
なかなかあの登場するまでの時間どう過ごそうかなって悩むこと、
ね、
多いじゃないですか。
念のため早めに来たりなんかしてね、
そうそうそう、うん、そういうの考えるとこのフロアだけでもね、ずっと楽しめますよね。
そう、
うん、
まあ、あと出張で使うという人が多いと思うんですけど、はい、羽田空港 ね、そうすると、まあ、あの飛行機乗る前にちょっと一仕事終えときたいとか、パワポの最終確認しときたいとか、あのビジネスワークスペースがほんのこの LDH キッチンの隣ちょっと行ったところにあって、
はい、
あれちょっとした会議もできそうなんだよね。
そうですよね、
あれいいね、まあ、いろんな使い方ができるという今ね、空港も変わっております。そして安全面というと、あの羽田空港に来るには京急とか東京モノレールとかリムジンバスとかね、ありますけれども、はい、実は船という方法もあってですね、これ羽田空港船着き場、国際線の旅客ターミナルの近くにあって、でこれあの水上交通の新たな拠点としても運用されていますし災害の時に陸上の交通機関が麻痺するっていうのがね、飛行機で来たけどそこから先どうしたらいいんだっていう時に船で、水上の輸送ルートとしても活用されると、まあ、定期航路も、ね、運航してますので、ぜひホームページで、調べてみてください。
はい、
まさにこれね、ここリニューアル工事が完了したばかりの羽田空港第一旅客ターミナルから今日は生放送でお送りしてまいります。さあ、最新ニュースピックアップいたします。今日は羽田空港第一ターミナル5階にあります LDH キッチン東京羽田からお送りしておりますが、ここにも朝刊各紙届いております。バーッとこう見ますと、一面トップは、自称イスラム国、まあ、アイシル IS の最高指導者バグダディ容疑者が死亡したと こういうところを日誌が一面トップに掲げてますね。朝日新聞と毎日新聞です。まあ、これについてね、後ほど7時台に須田慎一郎さんにまた詳しく話してもらおうと思います。なぜ、ラッカというね、もともとの IS の本拠地のあったところではなく、トルコに近いイドリブ県で、発見されたのかというあたりだとか、まあ、トランプ大統領はその後、まあ、記者会見をやりまして、まあ、その中では、ロシアやそれからトルコにもいろいろとお世話になったということで、わざわざ名前を挙げているというあたりも含めてですね、いろんなこれは情報戦にもなっているというところであります。それから読売新聞一面トップは北極海安全航行支援ということで、この北極海、まあ、これ地球温暖化の影響なのかどうなのかというのはありますけれども、いろいろですね、ある中でこの特に貨物航路として、北極海、これをこうどう使っていくかというのはこれから先の、非常に課題であると。でそこで、ここをですね、船が行くわけですけれども、その航路の開拓というのが一つの課題になるわけです。まあ、今までは氷に閉ざされていたところですけれども、今度これがですね、ちょっと氷が溶けたんで、船が行くことができると。ただ、沿岸に近いところだと、まあ、ロシアの前を通るということになると、これが地政学上の非常にリスクになるということで、まあ、ただ真ん中突っ切ろうとすると、まあ、これ極地のあたりというのはこう時期の関係で、なかなかその居場所というものを特定するのが難しいというあたり、まあ、これは航空関係でも昔はよく言われたことなんですけどもね、それプラス流氷の動きなどなどを衛星と、そして、システムを開発して安全航行を支援していくということを、まあ、乗り出しております。まあ、このあたりというのも当然ロシアや中国をちょっと念頭に入れながらというところのニュースです。それからですね、週末には共同通信とそれから日経テレビ東京が世論調査を行っております。まあ、これ日韓関係であるとか、あるいは経済産業大臣の辞任云々というところはまた7時台に取り上げますが、一つですね、日経新聞が小躍りして見出しに取っているのが、一面の方ですが、増税後支出変わらず 76% 世論調査というふうに書いておりますね。増税がされました。この間の10月の1日から、消費税が 8% から 10% に上がったということですが、まあ、それ1ヶ月でですね、いきなりそんな生活のリズムがガラッと変わるやつがどのぐらいいるのかという話がまずあるわけですよ。でこれちょっとアリバイ程度に書いているのが、前回 5% から 8% に上がった2014年4月の世論調査同様の質問では、減らしたが 31%、 変わらないが 66% だったと。前回は変わらない 66% だったのが、今回 76% に変わったから増税の影響は軽微なんだと、さも言いたがりな感じの日経新聞ですが、いや、そう、1ヶ月でそんな生活リズム変わるかっていうのがまず一つあります。でこれじわじわ聞いてくるのは、経済が回らなくなって、例えば給料が上がらないとか、今度のボーナスがどうなるとか、そうなってからようやく生活リズムってものは変わってくるはずなんで、これ1ヶ月後にこの結果が出たから増税の影響は軽微だっていうですね、さも大本営発表みたいなことをして本当にいいのかと、まあ、私はこれは経済の動きを見誤るんじゃないかというふうにすら思うんですが、同じタイミングで、行った共同通信の世論調査によりますと、これ聞き方がちょっと違うんですけれども、増税をしてこの先どうですか、不安を感じますか感じませんかという調査がありまして、それを見ますとですね、不安を感じている 33%、 ある程度不安を感じている 35%、2つを合わせると 70% の人が不安を感じているということですよ。こっちの方がよっぽど世の中の動きに合ってるんじゃないかと、珍しい共同通信を褒めさせていただきます。ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。さあ、この時間は日々の生活や普段の話題に役立つトレンド情報をお届けしてまいります。今朝は飯田浩司の OK 浩司アップ公開生放送 in 羽田空港ということで、第一ターミナル5階にあります LDH キッチンザ東京羽田からお送りをしております。この時間羽田空港のトレンド、羽田スタースイーツについて、今日はですね、ちょっと早めにご出演いただきますジャーナリスト須田慎一郎さんとともに迫っていこうと思います。須田さんです。
はい、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
いやいやいや、たくさんのお客さんが
びっくりしちゃったね、本当ね。
朝からね、
2,3 人パラパラいるだけかと思ったらこんなたくさんいるとは。
ねえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあいろいろご紹介していきましょう。
はい、まずはですね2008年にオープンした、羽田スタースイーツについてなんですけれども、こちらはですね、うんうんうん、スターになるブランドを羽田空港から全国にそして世界に発信するスイーツのセレクトショップです。羽田スタースイーツには期間限定でさまざまなブランドが出店しています。まずはですね、うんうん、チョコレート専門店マジドゥショコラさんのマジドカカオを紹介したいと思います。
おお、うん、なんか何これチョコレートなのじゃないよね、ちょっと、
重いね、
重いねこれ、うん、あガトーショコラって感じになるのかな、なんかチョコレートの
クッキーでこう挟んでる感じですね。こちらのですね、うん、マジドゥショコラさんのスイーツなんですが、うんうん、産地にこだわり厳選したチョコレートと使用する素材の相性を追求してたどり着いた極上のバランスになっておりまして、うん、さらにサクッとしたクッキーと口どけのいいチョコレート、うん、素材の良さを際立たせる2つの異なる食感が最高のマリアージュを演出しています。どうですか飯田さん、
いやこれなんかクッキーはサクサクなんだけど中に こってりとしてて美味しい
ですか。
あんまり甘くなくて美味しいよね。
確かにそうですね、
大人の味だね、
うん、大人の味ですね。
新魚には無理な味だね。
そういうこと言わないでくださいもうこちらのですねマジドゥショコラさんですね、うんうん、あの須田さんもおっしゃったようにカカオ豆の繊細な味を引き立たせて、うん、多くの人に知ってもらいたいと考えていまして、カカオ豆から板チョコまでの生産工程を管理するビーントゥーバーにこだわったチョコレート菓子を製造販売しているんだそうです。だから大人の味なんですね。私も食べられますからね
さあそしてもう一つですね、はい、羽田スイーツを私の方からご紹介します。
お願いします。
こちらですね中村藤吉本店さんの羽田空港限定スイーツ生茶ゼリーであります。
へ、
ね、あの緑色したゼリーなんですが、どうぞ
プルプル、あいいんですか、もう食べちゃって。いただきます。
どうぞどうぞどうぞ。
うん、
どうよどうよ、
濃厚ですね、うん、このお茶の感じが。でなんかお茶っ葉、うん、こうゼリーにこう混ざってるような感じでもあり、
うん、
おいしい。ほうほう、甘みがありますねまたね。
甘みあるけどさっぱりした甘みだねこれ
ねお茶のいい香りがふわーっと口の中に広がってくるんですが、うん、これ手摘みの天茶抹茶をふんだんに使用しております。でもう濃い茶のようなですね味わいと風味を表現したという特別なゼリーで、うん、羽田限定商品なんですね。うん、でこの中村藤吉本店さんはですね京都宇治のお店なんですが、創業が安政元年1854年と、
うん、
お茶の文化のね、お茶がある文化の根底にある味わいや所作、それから気品などがなす精神性や体験を時代に合った形へと融合させまして豊かな時間の提供に努めていらっしゃるということですよ。これどうよ、融合してるかね。
融合してます。すごく上品な味わいなんですよね。
いや美味しいから話全然聞いてなかった
いや本当ですよね。
ちょっと聞いてください。
だってもう結構半分近く食べてませんか。
いや須田さん早いですよ。
これお餅も入ってる、白玉が入って
る、ね、そうそう白玉入ってて、これ結構ね何層にもなってるんですよ、うん、下の方はねこれちょっと小豆あんこが出てくるというね、うん、もう一粒というかこの一個で非常にいろんな味わいが楽しめるというものであります。ぜひこちらもね羽田空港限定ということなんで、
うん
うん、味わっていただければと思います。今日ご紹介しましたマジドゥショコラさんと中村藤吉本店さん、羽田空港第一ターミナル2階のスイーツのセレクトショップ羽田スタースイーツの中に来年の1月7日まで限定で出店をしております、そうだから年末年始帰省とかの時にここで買っていくと気が利いてますよこれは、ね、美味しいスイーツが羽田であなたをお待ちしております。以上エンタメトレンドアップでした。さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター改めましてジャーナリスト須田慎一郎さんです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
まあ、打ち合わせスペースで新聞をちらちら見ながら話してたんですけれども、まあ、やっぱり一番目に目が行くのはスポーツ新聞、中んずくデイリースポーツ、
デイリースポーツ、ね、椅子アイテムですよねでところが探しても探しても出てこねえんだこれがまた一番最後にね、
あの新聞の山の一番下のところにこう置かれて、
なんで一番上に置いておかないんだよ他読まないんだから
他読まないんだから今日は糸井選手がというところでね、まあ、来季に期待ですかここは。
いや期待したいですね本当に、ちょっとね今季はね終盤ね、いなかったもんですから、
いなかったもんですから本当にね、ということで今日もよろしくお願いいたします。
はいお願いします。
お送りしておりおります日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、今朝は羽田空港第一ターミナル5階 LDH キッチンザ東京羽田から公開生放送8時までやってます。
個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
10月28日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、今日は有楽町のスタジオを飛び出しまして、羽田空港第一ターミナル5階にあります LDH キッチンザ東京羽田から公開生放送を行っております。すでにたくさんのお客様、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。ねえ、今拍手を聞いていただきましたけれども、まあ、拍手と歓声で2倍から3倍人がいるぞと、まあ、そう少なく見積もっても500人はいるかなという感じですね。ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいります。須田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ねえ、たくさん集まっていただきました。
500人はいねえだろ。
ツッコミ入っちゃいましたね。
すいません、ツッコミを待っておりました。いや、でも50人ぐらいはいるかなと思って。
ねえ、こんな早くからありがとうございます。ありがとうございます。
出張前でスーツを着てという方もいらっしゃいますし、うん、結構入れ替わりがね、すでに、飛行機第1便が動き出したという時間帯なんで、8時までやっておりますんでね、まだまだ間に合います。お近くの方ぜひお越しください。そして、7時台はニュースを掘り下げてまいります。まずはこちらのニュースからです。菅原経産大臣更迭、当然が 75%。 公設秘書が地元の有権者に香典を渡すなど公職選挙法違反が指摘されていた菅原一秀経済産業大臣がおととい事実上更迭されたという問題。共同通信が週末に実施した全国緊急電話世論調査によりますと、菅原氏の辞任について当然だとする回答は 75%、 辞任する必要はなかったが 17.8% だったことが分かりました。まあ政権運営の影響を最小限に食い止めるためだというような解説もされております。まあ、ご本人が辞職を願い出たということですので、まあ、更迭は事実上という、ね、エクスキューズがつくわけですが、さあ一連の流れ、そして後任は梶山さんになりました。はい、さあどうご覧になってますか。
これもともとはですね、メロンやカニなどを配ったという疑惑が出てきたんだけども、これについては十数年前ということで、昔の話が、ね、出てきただけということで、当初は楽観する見方が強かったんですよ。というのはですね、どういうことかというと、やっぱり公職選挙法、違法行為ということを考えると完全にこれね、時効を迎えてますんで、はい、これについてはセーフだろうというふうに結構ね、甘く見てたんですが、ただどうなのかな、これね、今月17日ですよ。
そう
ですね、今月17日に、秘書が、まあ、地元のですね、有権者のところに香典を持って行って、だというね、まあ、これが報道があって、はい、でしかもこれが事実だった、事実だとすると完全にこれ公職選挙法違反行為に当たるわけなんですよ。はい、だからこれで持たないということになったわけなんですね。ですからね、これね、大臣を辞職するどころか、はい、国会議員も辞めなきゃならないような状況になりかねないと。でね、これ何人かのね、国会議員秘書に私聞きましたら、なんであんなことをやったのかなと。それは絶対やっちゃいけないってことはね、みんな重々承知してたはずじゃないかと。例えば一番有名なケースは、1997年にですね、後に防衛大臣もなども務められるね、小野寺逸典さん、
はい、
この方が地元の有権者のところに、先行セットを配ったということで、はい、これ書類送検になったんですよ。で、結果的にですね、まあ、言ってみればこれ刑事件化しましてね、はい、であと1点ポイントなのは、公民権停止になったんですよ。
ああそうか、公民権停止にまで言ってましたか。
ええ、
あれ初当選の直後とかですよね。そうですね、確か小野寺さん
はね、もちろん議員辞職をしてなおかつ選挙にも、しばらく出られませんよと、何年間が出られませんよという状況になった。でみんなあれ見てるから、やっぱりやってはいけないと。だからね、秘書の役割として、やっぱり何ですか、葬儀なんかに行きますとね、葬式とか、まあ、お通夜に行くとやっぱり行列できてますよね。ですからそこをですね、なんとかすぐ渡して帰れるような、タッチダウンみたいに渡して帰れるような、形を取るのが秘書の役割なんですよ。代理で渡すことはできませんからね、これね。
これはね、公職選挙法上本人が行って私人として渡してくるという形を取らないと、違反になってしまうということなんですもんね。
ですから、まあ、その現場に5分ぐらいいられるという状況を作り出すっていうのが、はい、秘書のですね、スケジュール管理なんだと。で、まあ、とはいってもですね、この時は、
はい、
結構ね、東京というのは関東地方ですね、台風等々の、問題がありましたからね。
そうですよね、台風19号が10月の12日から13日にかけてで、ちょうどこの1週間、これ17日は金曜日ですが、 対応に追われているという感じではありましたよね。
そうなんですね、うん、ですからなかなかですね、おそらく、永田町というかですね、はい、国会等々で、うん、経産省を外すことができないということもあってですね、まあ秘書が渡したと、スケジュールが開かなかったもんだからと、うん、まあその事情分かるにせよね、だったら後にね、はい、後で本人が手渡せばいいじゃないかと、と思うんですけど、だからこれね、場合によってはね、はい、議員辞職をした上で、立憲という流れにもなりかねないと。
だからこれ検察が興味を持ってというか、
うん、そうですね、
見てる可能性があるってことですか。
いや、これはね、見逃すことはできないと思いますよ。
まあ、ここまで大きくなっちゃってるし、出て
る加えて犯罪行為がちゃんとそこにあるわけですから、じゃあこれをじゃあなぜ立件しないのかというのも今度問題になりますからね。
そうですね、これは長引きそうですね、そうですね、はい、まずは経産大臣更迭というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝は有楽町のスタジオを飛び出しまして、羽田空港第一ターミナル5階にあります LDH キッチンザ東京羽田からこのゾーンもお送りしてまいります。コメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ軍イスラム国最高指導者バグダディ容疑者を殺害。アメリカのトランプ大統領はアメリカ軍がシリアで26日夜、過激派組織イスラム国の指導者アブバクル・バグダディ容疑者の標的とした軍事作戦を実施し、バグダディ容疑者が死亡したと発表しました。バグダディ容疑者はトンネル内で追い詰められ自爆ベルトを起動し3人の子供とともに死亡したということです。ISIL 自称イスラム国が、まあ、首都としていた北部のラッカというところは2年余り前に陥落していたんですけれども、まあ、今回はイドリブ県というところで、作戦行動が行われて、そして殺害されたということであります、
ね、今回作戦行動を取ったのはデルタフォースという、ね、
はい、
まあ、特殊部隊であって、うん、かつてですね、アルカイダのオサマ・ビン・ラディンが、はい、殺害されたのもこのデルタフォースでしたよね。で今回ね、注目していただきたいのは、はい、このニュースで注目していただきたいのはイドリブ県で、今回の一件が起こったということなんですね、
はい。
まあ、これはイスラム国最後の拠点と言われているんですが、うん、その一方でトルコ軍が駐留していたところなんですよ、はい、ですからね、これ未確認情報ではあるんですけれども、
はい、
どうもバグダディ容疑者は、うん、トルコ軍がかくまっていたんではないかともですね、
はい、
ずっと言われていてですね、
うん、
で、まあ、もちろんですね、ここ数年その行方が、わからなくなっていた、
はい、
ね、でじゃあなぜトルコ軍が、それをですね、今回、まあ、殺害ってなんですかね、
はい、
まあ、それを容認したのかっていうところを考えていくと、
ね、
その数日前とか数週間前にですね、シリア北部の安全地帯、はい、中立地帯を、設定するということが決まりましたよね、
はい、
でこれは、アメリカロシアのですね、協力のもとにですね、
はい、
まあ、言ってみればそこの中立地帯が決まったわけなんだけども、うんうんうん、これトルコにとってみるとね、
はい、
数年前からの悲願なんですよ、そこに安全地帯中立地帯を作ってで、
はい、
それ今そこに、トルコ国内のシリア難民を移送するということが悲願だった、うんうんうん、
はい、
でこれに対してロシアとアメリカが、協力体制を取ったということもあってですね、
はい、
まあ、ある意味でその見返りに、
うん、
今回の一件が起こったのではないかと、ね、
うん、
でまあ、そういった確実な、ね、情報がなければ、
はい、
デルタフォースがですね、
うん、
展開するはずもないだろうと思いますしね、
まあ、しかもそこのこう空白地帯というか安全地帯を作って、まあ、兵力の引き離しも行うと、で一方にはそのクルド人の人たちがいた、
はい、
そこも叩きたいっていうのはエルドアン政権としてはあったわけですよね。
そうですね、
その辺も含めてこれは包括的な何かこう取引みたいなものがあったんですかね、
うん、ですからね、クルド人の、組織もですね、これ、はい、いくつかのグループに分かれてるんですよ、その中にはですね、実は過激派もいるんですね、
うん、
でその過激派が実はこれあまり報道されてないんだけども、トルコ国外でテロ活動を行ってるんですよ、
はい、
でトルコにとってみるっていうと、それは、ね、絶対容認できない、
うん、
ただそれはですね、言ってみれば、はい、トルコ人武装勢力のグループ一つの大きな、
はい、
クルド人の武装勢力のですね、大きなグループの一塊の中の一部分ですからね、うん、
はい、
い、そこだけを切り分けて、攻撃するっていうのはなかなかトルコ軍もできない、だから全体攻撃になるっていうね、はい、そういう仕組みになってるんですよ。だからそれについてもですね、おそらくですね、ロシア、アメリカとの間で、トルコは何らかのですね、妥協っていうのかな、話し合いの結果が出たんではないかなと。だから最終的な総仕上げとして、バグダディ容疑者のですね、引き渡し的な、対応を取ったんではないかなと思いますけどね。
ある意味対アメリカと考えると、これトルコにとっては、まあ、もあの今、ね、一部言われていることが事実だとすればですけれども、大きなカードだったわけですよ ね、 これをだからどこで効果的に切ってくるのかっていうのがポイントであった、それが今回のタイミングだったということですか。
そうですね。で加えてですね、そういった状況を前提とするならば、まあ、アメリカ軍のですね、シリアの撤退はこれはもう揺るぎないものになっていくだろうなと。
これそれが最初に、まあ、トランプさんがツイッターで出たのって、まあ、ここ1ヶ月もないぐらいのタイミングだったじゃないですか、そう考えるとこれ全部が連なってるわけですよね。
そうですね。ですからね、不安定なところが流動化している、軍事的緊張が高まっている中東で、まさかトルコがね、シリアに軍事侵攻するとはね、誰も想定していなかったんですよ。ただそれをやらなければ、最後の一押しをしなければ、その安全地帯中立地帯ができなかったということではないかなと思いますけどね。
でそれを、まあ、列強各国に認めてもらうためにはこのカードも切るというところまで、
最終的に切ったということだと思いますけどね。
でこれ一方でその先ほど被害にも出たオサマ・ビンラディン殺害の時というのも、あれ2011年の5月だったようなんですが、翌年大統領選挙があった、これ今回も翌年には大統領選挙と、
ですからそういった点で言うと、まあ、トランプ大統領はわざわざね、10時間以上前に、日本時間10時にですね、記者会見をすると、ただその前段でもう CNN が、このスクープっていうのかな、スパ抜き報道してるんですよ、盛り上げるだけ盛り上げといて、まあ、あそこで、ね、記者会見というのは、まあ、計算づくではないかなと思いますよね。で一方で、ウクライナ疑惑を抱えてるじゃないですか、ウクライナゲート疑惑を、まあ、それについてもですね、今回 の、 そのポイントゲットでですね、カバーしようとしてるんではないかなと思いますけどね。
今回その、まあ、記者会見でトランプさんはわざわざロシアやトルコの協力と、まあ、クルド人の人たちの協力というのも出てましたけれども、その辺を出してきたっていうあたり、やっぱりこうロシアとの間とかっていろいろ疑惑があるなんて言われてたけれども、こう目的のためにはきちんと手を組むんだっていうところもアピールしたわけなんですかね。
そうですね。で加えてですね、やっぱりシリアからの一方的な撤退、米軍撤退っていうのは、アメリカ国内で加えて共和党の中からもですね、批判が強かったじゃないですか。
そうですね。
それに対するきちんとしたね、エクスキューズと言ったらいいんですかね、説明というのをできた、でしかもそれはですね、ロシアとある種こう対立してる構図の中ではなくて、ロシアともトルコともうまくやってんだよアメリカはという、そういうメッセージになったんではないかなと思います。国内向けの、ね、メッセージになった。だから先ほど飯田さんが言われたように、大統領選挙を強く強く意識した、まあ、行為ではないかなと思いますけどね。
まあ、ここのところ言われていたそのトランプ批判みたいなものの根拠がこれで結構崩れたってことになるわけですかね。
そうですね。ですから、シリア撤退に関しては、要するにトランプ大統領の、やっていたことは正義だったんだと、結果的にイスラム国の事実上の崩壊というところまで持っていったんだ、その功績というのはものすごく大きいよねというようなムードをアメリカ国内に作ろうとしていると考えてもらっていいと思いますけどね。
でこの先なんですけれども、そのイスラム国というもの、まあ、これ首都のラッカというところがこう崩れてからすでに2年以上が経っていると、で、この先なんですけれども、リーダーがいなくてもこうテロ活動が続くんじゃないかって指摘もありますが、これはどうですか。
ですからね、これもね、まだ裏が取れてない話ではあるんだけれども、ただ国際情報機関筋では根強く囁かれていた話なんだけれども、そもそもね、イスラム国に対しては、トルコが水面下で協力したんじゃないかと、トルコ軍の協力があったんではないか、ということが言われてたんですよ。だから最終的に、トルコがですね、かくまってたという話につながっていくんだけれども、つまりトルコの協力がなければね、トルコの協力がなければそもそもイスラム国そのものが、存続していけない、一体どこからね、彼らは武器やその、ね、エネルギーを調達したのかっていう問題になりますからね、これ、
原油の密輸出なんてのも、それこそトルコ経由 でっていう話はあの当時結構言われてましたよね。
でそれに、エルドアン大統領の親族が絡んでるんだという話もあって、それに対する、はい、証拠も突きつけられてましたよね。ですから、トルコは今回そのイスラム国と完全に手を切ったということで、はい、ますますその存続するしていける可能性が低くなっていくんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、そういうこうリソース、まあ、資金だとかそういう面でも干からびていく、
ね、
そうすると新たなこう勢力が出てくるのか、ここが中東ってものがこれから先安定していくのかってどうなっていくの
か、ね、だからそういった組織をね、はい、つまりテロ組織というか、軍事組織をですね、必要とする国とか勢力が出てこない限りですね、
はい、
まあなかなかですね、大きな広がりを持たないんじゃないかなと思いますけどね。
結局だからトルコも中東におけるプレゼンスを示すために、でサウジだとかイランだとかに相手に使えると思った、
ええ、
はあはあ、そうするとじゃあ次にスポンサーってものが出てこない限りは、ええ、ああいうところは
だからトルコとしてはそのシリアとの国境地帯に、はい、非武装地帯を作るというね、長年の悲願を作るという、ね、達成するという、
はい、
大きな目標があったわけですよね。それは実現した以上トルコはもう、イスラム国は不必要だと、
まあ、こういっちゃなんですか、用済みだと、
用済みだということですね。
はあ、恐ろしい世界ですね、これは。では次にどこが一番今不満を持ってるのかと考えると、サウジとかになるんですか。
そうですね、サウジ、イランっていうね。
あ、そうするとやっぱりあそこのイエメンだとかそういうところがまたこう、
発火点になっていく、はい、
まあ、中東情勢というのは、まあそうするとなかなかこう日本人には分かりづらいところでもありますが、
すっきりと解決しないですよね、本当そういう意味ではね、
本当ある意味組織同士のなんかずっと続く構想みたいな感じになりますね。ということで、まあ、あのこのニュースを言いました。もう一つはオリンピックのマラソンについて大通公園発着に変更かというニュースもございました。まあ、2020年の東京オリンピックの暑さ対策でマラソンの開催地を札幌市に変更する計画をめぐってというところです。大会組織委員会はこうした検討を進めておりますが、まだ正式な決定は須田さんこれ出てないということですね。
そうですね、まあ、でもほぼ決定するでしょうけどね、
まあ、この流れでと、まあ、ここまで来ると、はい、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
時刻7時27分になったところです。羽田空港5階第1ターミナル5階の LDH キッチンザ東京羽田からお送りしております。ジャーナリストの須田慎一郎さん、今日のコメンテーターです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。週末の大雨で死者10人不明2人に。台風21号や低気圧の影響による大雨で死者は千葉県と福島県で10人、行方不明者が2人となり、両県警が捜索を続けております。千葉県ではわずか半日で1ヶ月分の雨が降り、19の河川で越水するなど氾濫が相次ぎ、週末は各地で後片付けに追われておりました。さあ、被災した千葉県の方々、現在今どういう様子なのか、週末住民の方はどう過ごしたのか取材をしてきました。日本放送前島加納アナウンサーが現地におります。前島さん。
はい、私は今茂原市役所のすぐ目の前にいます。
うん、
こちらの市役所もですね、氾濫した豊田川のすぐ目の前にありまして、まあ、浸水被害を受けたということなんですが、今は通常通り営業しています。その川の反対側にあります昌平町商店街というところがあるんですが、
はい、
その、まあ、建物ですとかそういった中の浸水した家財道具が今川沿いにずらっと並んでいるような状況です。はい、住民の方にお話を伺ったんですが、
はい、
もうほとんど、まあ、自分たちが想像できないような高さまで水が来てしまったとおっしゃっていました。今見てみるとこの豊田川、まあ、通常通りの水位になっているんですが、はい、その川の通常の水位から、まあ、20段ほど階段を上るとそういった、まあ、住宅ですとかお店があるところまでたどり着くんですね。まあ、その階段を越して 154センチの私の胸元まで水がこう上がってきてしまうくらいの、はい、まあ、水位が、はい、上がったということで、
うん、
皆さん本当にお店の方もそうなんですが、電化製品のコード等がほとんどこう床に張っていったような状況だったので、はい、皆さんそういった機械の故障ですとか、
うん、
本当にほとんど全ての家財道具が使えなくなってしまったことに対してすごく不安そうな表情をされている方がたくさんいらっしゃいました。
今回のこの、まあ、豪雨について、まあ、今日の新聞各紙でも報じられてますが、半数以上の方が車の中で亡くなられていたと。これ避難状況なんかは話聞くことできましたか？
はい、今ですね、昨日市役所の方にお話を伺ったんですが、まだこの商店街の方以外でも、まあ、豊田川の近くの方で避難されている方が、まあ、74名ほどいらっしゃるということでした。ほとんどの方は、まあ、金曜日雨の、まあ、雨が止んで水位が下がった時にも自宅に戻られて、まあ、そうですね、土曜日、金曜日の夜から土曜日にかけて戻った後にそういった浸水の被害からこう家具を出したりですとか作業に移られたという話を伺いました。
なるほどね、はい、そうすると今度はその出してきた家財道具、まあ、泥にまみれてしまったもの、これをどうするかってところですよね。
そうですね、今はですね、市役所から徒歩3分ほどにある茂原公園の駐車場が、うんうんうん、まあ、仮のまあ、そういった被災ごみの置き場になっていたんですが、
はい、
昨日から昨日の朝から始まって、まあ、昨日私午後3時ごろに見に行っただけでも、
はい、
もうすでに3メートルくらいのもう山になっていたりですとか、まあ、畳も60畳以上のこう、まあ、畳が積まれていたり、もう本当に駐車場がいっぱいになってしまうという懸念もあると市役所の方おっしゃっていまして、今日からは市役所の駐車場も、まあ、仮の置き場として開放するということでした。
なるほど、こちらにはジャーナリストの須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、被災された方のですね、はい、現在どういう生活を送られてるんでしょうか。その辺で何か不足しているものとかないんでしょうかね。
そうですね、皆さん不足されているものに関してはあんまり、そうですね、おっしゃっていなかったんですが、うんうん、やはりその故障してしまった電化製品ですとか、また飲食店パン屋さんの方もいらっしゃったんですが、
うん、
本当に材料が全てダメになってしまったのに加えて、流れてきた泥の中の大腸菌ですとか、そういったところから、はい、病気がもし広がってしまったらという懸念があるので、まあ、自分たちで消毒作業を行っているそうです。市役所の方でも消毒をこう回って行っているそうなんですけども、
はい、
やっぱりこう手が回らないというか、まだまだこう回りきれてないところもあるので、まあ、自分でできるところまでしたいけれど、うんうんうん、やはり不安はあるとおっしゃっていました。
なるほど、わかりました。前島さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
日本放送前島香音アナウンサー、千葉茂原で取材中、リポートしてくれました。
ありがとうございます。
7時44分になるところです。今朝は東京有楽町のスタジオを飛び出しまして、羽田空港第一旅客ターミナル5階にあります LDH キッチンザ東京羽田から公開生放送をお送りしております。さあ、ここで電車に関する情報が入ってきました。沿線火災の影響で運転を見合わせていた JR 横須賀線ですが、先ほど7時28分ごろ全線で運転を再開しました。ただこの影響でダイヤが大幅に乱れております。ご利用の方はご注意ください。 JR 横須賀線運転再開ですが遅れが出ております。ご利用の方はご注意ください。さあ、では続いてお送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。それではこの時間最後のニュースをスクープアップ、冷ややかに見てますね皆さん菅官房長官、日韓関係について何らかの話し合いをする雰囲気と発言。菅義偉官房長官は昨日都内で講演し、冷え込んでいる日韓関係について、韓国もこのままではダメだ、何らかの話し合いをするという雰囲気になっているのかなと思うとの見方を示しました。即位礼正殿の儀に合わせて来日していた韓国のイーナギョン首相がムンジェイン大統領の親書を携えて安倍総理と会談したことなどが念頭にあるとみられております。 まあ、ただ、まあ、いわゆる徴用工募集工の一連の問題については、日韓請求権協定で解決済みだというふうにも言っているということです。
ですからね、日韓問題に関して言うと、はい、やっぱりね、この時間軸といったらいいんですかね、スケジュール感を見ていく必要があるんだろうと思うんですよ。はい、来月末にですね、GSOMIA の、ね、破棄というのが決定しますよね。
はい、
でおそらくこれに対して、アメリカサイドからでもですね、強烈なプレッシャーがかかっている、韓国としては、それを何とかしたい、それを抜きにですね、いわゆる徴用工であるとか募集工の問題を、決着つけるわけにいかない、
はい、
あるいは貿易問題もある、そうするとやっぱり来月下旬までに、なんとか事態を、ね、前向けて進めていきたい、日韓関係改善させたいという意識はあるんだろうと思うんですよ。
はい、
ただその間に全ての問題が決着つくのかっていうと、相当難しいだろうな、スケジュール的には相当タイトだろうな、はい、その中でどこから、手をつけるのか、ただ、日本政府の、ね、スタンスとしてはボールは全て韓国にあるんだという、ね、スタンスを取ってますから、やっぱり、韓国サイドから、どういう、解決案を提示できるのか、
はい、
でそこで出てきたのが、このいわゆる徴用工募集工の問題に関して言うと、ワンプラスワンプラスアルファというね、要するに、韓国の企業と日本の企業が出資をして、さらにもうワンステップ踏むと、
はい、
でそのプラスアルファのところは見えてないんだけども、まあ、そのあたりがどういう形で出てくるのか、ただそこに日本企業が入っている以上ですね、日韓請求権協定の、問題がありますからね、そこにじゃあ乗れるか乗れないか、
はい、
っていうのもやっぱりこのプラスアルファのところにかかってるかなと思うんですけどね。
まあ、こういう、こう知恵みたいなものってそれこそあのアジア女性基金の話であるとか、まあ、これあの、ね、あのいわゆるヤンフーの話の部分でですけれども、あの政府がどうやってお金を出すのかの枠組みとかって、ね、それこそ2015年の合意の時にも話があったけど、ことごとく保護にしてんのは韓国の方だろうという話ですよね。
だからそれを仮に決めたところでね、果たしてそれがちゃんと、ね、韓国政府は守ってくれるのかどうなのか、その信頼感といったら日本側の信頼感というのは果たして得られるかどうかっていう
ね
そこの問題になってくるのかなと思いますけどね。ただね、あのまあ、そこを置いといて、
はい、
じゃあ現実問題としてのね、解決策としては例えば日中の間の、その応募校だとかね、徴用工の問題というのはやっぱりあったんですよ。これ日本の最高裁判決が出て、日中間ではその請求権については決着を見たんだから、要するにその請求については、認めないと、企業側に請求を求めることは認めないというね、そういう判決が出たんだけども、ただし、いろいろと問題があったわけだから、日本の企業は自主的にそれに応じた方がいいんではないかというある種の提案めいたね、命令ではなくて提案めいた、文言がついたんですよ。それに応じて日本企業は中国の、人たちに対してですね、一定程度の賠償に賠償というよりもですね、お見舞い金というものを渡すという形を取った、それが一つの私ねヒントになってんじゃないかなと。だからそうするとやっぱり韓国のね大法院、つまりいわゆる最高裁のね、判決を韓国政府がどういう形でこれを、対応するのか向き合うのかというところが一つ問題だと思いますよ。つまり、このままでいったら強制執行みたいなね、形になっていく、で、まあ、司法の決めたことについてはムン・ジェイン大統領の、まあ、意固地のまでのね、こだわりという点で、要するにそこに対しては、まあ、何も言及というか、タッチしないというスタンスを取っている以上ですね、かなり難しいかなと思いますけどね。
まあ、日本側としてはその、まあ、今までの、まあ、そのいわゆる慰安婦の問題だったりとかっていうのは、まあ、ある意味人数が限られていたんですが、今回のこ の募集校の話って、それこそ子や孫までが主体となっていて、何ですか、20万とか30万とかいうような試算も出てますよね。これはいちいちやってたら大変なことになりますよね。
でしかもその中には間違いなく応募校といったんですか、
はい、
要するに日本で働くことによってですね、かなり高額な賃金がもらえるということで、
はい、
自らの意思で応募してきた人たちもいるわけですからね。そこまでがいやいや私たちも、ね、徴用工だと主張してるわけ、はい、まあ、終戦のわずか半年ぐらい前からなんですよ、
総動員令制度として、そうやりだした。
それは何も韓国の、ね、あの人たちだけじゃなくて日本人も、はい、その、ね、総動員令が 出たわけですからね、うん、そういった状況をちゃんと踏まえて事実関係を踏まえた解決策というのは望まれるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
その辺細かく見ていかないとこれ着地点といっても日本側としては飲めないわけです
よね。絶対飲めないですね。あるいは飲んではいけないと思いますよ、ここは、うん、事実をねじ曲げ、それはね将来的に大きな過去を残すことになると思いますからね、はい、うんうん、
日韓関係についてお話を伺いました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。